お時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェネミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり、工学博士のトシさん、そして事業開発部長のゆうたろうさんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は、ホーラックグランフロント大阪クリニックの会議室からですね、ホーラックグランフロント大阪クリニックの副部長であります、小宮慎之介先生にお話を伺います。今日のテーマは、子宮内の炎症についてです。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今日も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。トシさん、リュウタロウさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
そして今日のゲストはこの方でございます。ホーラックグランフロント大阪クリニックの副部長でいらっしゃいます小宮慎之介先生にお話を伺います。小宮先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず小宮先生、ぜひクリニックのご紹介、それから自己紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい、ここホーラックグランフロント大阪クリニックは大阪市内にありますクリニックになりまして、大阪府内に3つの、関連病院を持って連携しながら治療を進めております。予約の取り方が最近アプリケーションを使って、容易に受診の予約ができるようになったこととか、あとは遠隔診療などが始まりまして、実際に来ることなく、相談ができたりとか、カウンセリングを受けたりっていうこともありますので、このコロナ禍で、なかなか外出が難しいとか、遠方から相談だけしたいなんていう方にもぜひご活用いただけるんではないのかなというふうに考えています。僕自身はですね、東京というか神奈川県の出身で、はい、大学が防衛医大っていう、ちょっと変わったところの卒業なんですけれども、紆余曲折を経て今は大阪で、はい、生活しております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、その子宮内の炎症というテーマなんですけども、まずは細菌性の膣炎と子宮内膜の炎症についてですね、先生のご説明をお願いできますか。
はい、膣とか子宮に関わらずですね、人間の体っていろんな細菌がいっぱいいるんですけれども、その中で子宮の中と膣っていうのがつながっていて、で、特にですね、膣の中の、細菌のバランスがすごい崩れてきてしまうと、それが上の方に伝っていってしまう、これを上行性感染というんですけれども、そういった膣の中の、悪い細菌が子宮の中に、影響を及ぼしてしまうというのも言われています。で、その他にも、例えば腸の中の細菌だとか口の中の細菌とか、いろんなところが、いろんな影響を及ぼしてるってことが言われてはいるんですけれども、まだちょっと分かってないところも多いというのが現状になっております。
ありがとうございます。こういったその細菌性の膣炎で、まず細菌性の膣が悪くなると、子宮内の方にも、感染が移っていくといったのが通常の考え方なんでしょうか。
そうですね。なのでやっぱり、タンポンはずっと同じやつを長期間入れてたりとか、あるいは流産とか手術とかですね、そういうのの影響で、膣の中から子宮の中に影響が及んでしまうっていうのが、一般には言われているんですけれども、そういった、はっきりとした強い炎症っていうのは、お腹の痛みとか発熱とかですね、強い症状を認めることが多くて、それは急性の子宮内膜炎というふうに言われています、で、一方でですね、そういった派手な症状が全くない、子宮内膜の炎症もあるというふうに言われていて、それが まあ、今ちょっと話題になっている慢性の子宮内膜炎という考え方になっています。
この急性の、子宮内膜炎のと慢性の子宮内膜炎というのはこれ本当大きく分けると、まあ、すぐ気づけるかどうかっていうところになるかと思うんですけども、症状としては同じになりますか？
急性だとやっぱ自覚症状、自分で分かる症状が結構あるんですけれども、慢性子宮内膜炎はほとんどそういうのがなくて、まあ、あってもちょっと織物が増える気がするとか、まあ、そういったようなことだったりしますので、まあ、疑わないと検査もできないし、まあ、調べることもできないしというのが一つ問題になっています。
この原因は一体何なんですか？
そうですね、まあ、原因も一言では言えなくていろいろあると言われてるんですけれども、一つ不妊治療中の方に慢性子宮内膜炎が多いだろうって言われてる一つの理由としては、まあ、どうしても体外受精の場面になってしまうと、まあ、膣から子宮に向かってチューブが入ったりとか器具が入ったりする場面がどうしても増えてしまうので、まあ、そういった主義によって、まあ、膣内の雑菌とかを、まあ、子宮の中に押し込んでしまうような状況というのがあるんじゃないのかというふうに言われてはいます。
この急性の子宮内膜炎、慢性子宮内膜炎という時に実際来られている患者さんの中でどちらの方が多いというかですね、どういった印象でしょうか？
そうですね、まあ、その内膜炎はあんまり疑うことはほとんどなくて、お腹が痛い方もそんなにいらっしゃらないですし、まあ、ただその織物の異常とかを自覚される方は結構多いので、まあ、そういう、まあ、織物異常があったりとかですね、あとはその内膜炎がずっと続いた状態というのは妊娠率を下げたりとか体外受精成績を下げるというのも報告されているので、まあ、原因がよく分かんない着床障害というか、卵を何回きれいなの戻してもなかなか妊娠に結びつかない方に、まあ、お声掛けをして、まあ、細菌層の検査をしてみましょうかというのを提案することがありますね。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、スタジオを飛び出しまして、フォーラックグランフロント大阪クリニックの会議室よりお届けしております。引き続きましてゲストはこの方です。フォーラックグランフロント大阪クリニックの副部長、小宮慎之介先生です。先生、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、前半にですね、急性子宮内膜炎、慢性子宮内膜炎のご説明をいただいて、前半もですね、少しどういった場合にこの検査をお勧めするかといったところをお話しいただいたんですけれども、もうちょっとそのあたり、どういった患者さんにすごく適しているですとか、どういう患者さんの時にすごく効果があるですとか、そのあたりを教えていただいてもよろしいですか？
はい、まあ、一番声をかけるタイミングで多いのはやっぱりその着床障害ですかね。グレードのいい卵をお返ししていてもなかなか妊娠につながらない方に、まあ、他の検査とかもあるんですけれども、その中の一環で、まあ、細菌層の様子を見てみるのはいかがでしょうかというのを提案しているのと、あとは当院では子宮鏡検査といいまして、はい、細いカメラをですね、膣から入れさせていただいて、まあ、子宮の中の形に異常がないかとか、まあ、超音波で分かりづらいポリープですね、まあ、イボみたいなものがあるかとか、まあ、炎症の様子がないかというのを、まあ、検査することが多いんですけれども、まあ、その時の所見で子宮の中ですね、壁が全体にちょっと発石を認めたりとか、あとはもう小さい本当にもう数ミリぐらいのポリープがたくさんも乱立というか、もうたくさん出てるような方とか、まあ、そういうのは、まあ、慢性子宮内膜炎を、まあ、示唆する子宮の、まあ、肉眼的な所見ですよっていうのが、まあ、報告されているので、まあ、そういった所見を認めた方に、まあ、追加の検査として、はい、まあ、細菌層の検査をしてみて、はい、でまあ、それを必要に応じてですね、抗生剤の治療ですとか、はい、そういうのにつなげていくというご案内をしています。
はい、そうしますと、そのやっぱり着床しなかった時にまずは子宮鏡をされて、その後細菌層をされるかどうか判断するといったような流れ。
そうですね、まあ、他にはあと採血の検査で、はい、
ま
あ、
なるほど、
はい、いろんな項目についてご案内をしているんですけれども、
はいはい、何回こう着床しなかったらするとかっていう、そういう何かこう決まりのようなものなんですか？それとも患者様ごとにご相談されながら？
そうですね、まあ、これもちょっと患者さんのご年齢によっても変わってくるんですけれども、うん、一般には、まあ、形態良好、見た目が綺麗な卵を、まあ、2回しですね、複数周期使っても妊娠につながらない時には着床障害であったりとかっていうのを、まあ、疑うというふうに言われています、
はいはい。その治療についてなんですけれども、この子宮鏡で見てそれでこう治療に進まれる方と、こう最近そうまで見られて治療に進まれる方と、何かこういろいろ治療方法が違ったりですとか、こう方針みたいなものございますでしょうか。
基本的に、まあ、どういう診断の方法であってもやることは一緒で、まあ、一つはその、まあ、雑菌ですよね、まあ、本来いないでほしい菌の存在というのを確認したら、まあ、それを除菌するために抗生剤というのを使うっていうのを、まあ、考えておりまして、でまあ元々のそのこのエマ検査とかっていうのの根拠というか、まあ、論文的な話をすると、まあ、子宮の中にラクトバチルスという、まあ、乳酸菌の一種なんですけれども、はい、まあ、その菌が、まあ、たくさんいる人たちというのの妊娠成績が良くて、はい、でいない人たちの妊娠成績が悪かったですよっていうのが、まあ、結構クリアに出ているという報告がありましたので、はいはい、まあ、それを参考にしつつですね、まあ、ラクトバチルスが極端に少ない方々に対しては、まあ、ラクトバチルスを増やすためにですね、まあ、内服のお薬だったりとか、まあ、膣に入れるお薬だったりとか、そういうのを選択させていただいています。
はい。
そうです、私たちですね、このエマ検査を研究開発する上で出した論文の話を今出していただいたんですけども、2016年に、弊社のモレノですね、彼女が研究開発として出した論文、あれはもっとパイロットスタディのような形を取ってまして、なので臨床研究で参加した人数としてはまだ少なかったんだけども、それで大きな差が、まあ、見られたということで、膣だけではなくて子宮内にも、細菌はたくさんいると。で最近の、まあ、研究 の、 その次世代シーケンサーのおかげでですね、子宮内の細菌をいろんな方面からどんなタイプがいるのか、どんだけの割合がいるのかというのが細かく見ることができて、でラクトバチルス菌が多い方がいいとなったんですよね。でその2016年に出した論文から、まず2019年にですね、一人の方の、臨床研究という形でですね、ラクトバチルス菌が少なかった、方を増やした後に妊娠したかどうかっていうところもですね、追ったものがありまして、でこれは本当ケースレポートになります。でこれはこの方の場合、確か着床不全、やはり1回複数回ものしてもなかなか妊娠されなくて、でエマ検査をしたら、ラクトバチルス菌が少なかったと。でそこで、増やしてあげた後にもう一回配食を行うとうまく妊娠されたといった報告なんですけども、うん、私たちの中での、研究論文としてはまだ少ない人数での報告なんですけども、今実際ディスアートのグループの中で、ここホーラックグランフォート大阪クリニック様ですね、ディスアートの中に入っておられて、かつその臨床研究アイジェノミクスとイスハートのグループでの、臨床研究で、検体を多く出していただいてありがとうございます。で、ここの中でもまだ発表がね、学会でいずれされるかと思うんですけども、いい話が聞けてるっていうのは、私は そういうふうにざっくりとしか聞いてないんですけども、実際こう、臨床の現場として、そういった印象、まあ、そういった研究の話とかもありますか？
そうですね、まあ、そもそも結構そのラクトバチルスをしっかり持たれてる方がやっぱりほとんどいらっしゃるというような形で、で逆にそのいない人はもうほぼ持ってない 0% とか 1% とかっていう方もまあいらっしゃるんですね。でまあそういうラクトバチルスを持ってない人たちっていうのが、まあ、なんでその雑菌が増えちゃうかっていうと、そのラクトバチルスが乳酸菌っていうので、まあ、乳酸を作り出す力を持ってるんですけども、その乳酸っていうのは膣の中の酸性度、pH とか、なんか理科の授業でね、聞いたことあるかもしれないんですけど、あれを、まあ、酸性の方に傾けていって、そうすると他の菌がちょっと育ちにくくなる、まあ、わざわざ除菌してくれてるような環境を、まあ、自動で作ってくれるっていうようなメカニズムがありまして、まあ、そのラクトバチルスいなくなっちゃうと、まあ、酸性度が保てなくなっちゃう。他の菌も育ちやすい環境になるので、まあ、大きく崩れる ていうメカニズムを持ってると、うん、でラクトバシル持ってない人たちはどんな菌持ってるかっていうと、あの子宮内の検査をした場合もですね、なんかその細菌性膣症って言って膣の中の細菌のバランスがすごい悪い人たちに、まあ、見られる菌と同じようなものを持ってる人っていうのも、まあ、結構多いような印象で、名前だけ言うとプレボテラとか、あとポビウムとかですね、まあ、いろいろな細かい菌があるんですが、まあ、そういうのを見たりとかですね。であとはラクトバチルスは持ってないけどビフィズス菌、ビフィドバクテリウムっていうのを持っていて、ね、で、まあ、そういったイレギュラーというか、まあ、ラクトバチルスじゃないんだけれどもなんか良さそうみたいな人たちもちょっと新たに発見というか気づくところもあるので、まあ、これに関してはまあ今後も検討を続けていって、まあ、本当にどういうふうに治療をしていかなきゃいけないのかっていうのをよく考える必要があるのかなというふうに考えています。
先生、ありがとうございます。やっぱそうするとさっきあのトシさんが言ってたこの研究の方向性とやっぱ先生がこう現場で感じていらっしゃるってことはやっぱ結構こう近いっていうところを実感されて。
そうですね、はい、で、まあ、ちょっとやっぱりネックになるのがその検査をするときにですね、実際にその子宮の中の細胞をつまんでこなきゃいけないっていうのがあるので、はい、そうですね、はい、まあ、多少はですね痛みを伴ってしまったりとか、はいはい、まあ、その検査をした周期は不妊治療をちょっとお休みしないといけないっていうのは大きなデメリットにはなってしまうので、まあそういった時間の使い方をしなければならないことっていうのはまあご説明させていただいた上で、まあ治療検査をするかどうかっていうのは相談をする必要があるのかなというふうに考えています。
はい、そうですね、この点は本当に私たち患者様からかもですね直接言われたりします。やっぱりこのエマ検査をした際に配色はできないんですかっていう質問をですねあったりするよく受けます。で、まあ、できないんですとお話をするとすごいやっぱり落ち込んだ声で、あ、そうなんですね、どうしてもなんですかという形でなるんですよね。
そのあたりはその、まあ、先に直して可能性を上げるって言った方がやはり患者様にとってもいいのかなっていうふうには感じますけど、
いや、もう時間との勝負をしてらっしゃるのがすごくひしひしと感じてきますね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
お時間となりました。今日はホーラックグランフロント大阪クリニックの小宮慎之助先生にお話を伺いました。さて来週は、
はい、来週もですね小宮先生に、おいでいただきまして、次回は子宮内細菌叢と不妊症ですね、こちらについてお伺いをいたします。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。